115、私たちの健康、サプリメントと腎臓病、朝霞地区医師会、明石正和、電話 464-4666。 はじめに、昨年あるサプリメントの摂取により腎障害を発症したという報道がありました。はっきりとした原因は特定されていませんが、製造過程で混入した青カビ由来の物質が腎障害を弱気したのではないかという報告が今のところ一番信用されています。この一件でサプリメントイコール腎機能障害という考え方が根付いてしまった方もいると思います。実際、サプリメントは腎臓に悪影響があるのでしょうか？サプリメントとは、栄養補充を目的とした栄養補助食品のことを指します。健康補助食品、青汁などや市販されたり処方されたりする薬剤とは違い、主に食事で不足しがちな栄養素を補うためのものです。基本的にサプリメント自体に薬剤が含まれていることはないため、腎臓に悪影響が及ぶ可能性は低いと考えられます。サプリメントと腎臓病。主な腎機能とは、1、老廃物の排泄、2、体液量の調整、3、ミネラルバランスの調整です。現在、腎機能の指標は、ある計算式に血中クレアチニン、CRE 濃度、年齢、性別を当て込めて算出される eGFR という数値が使用されています。この数値が60を下回っている方は、腎機能低下の可能性があります。このような方やご高齢の方は、口述するサプリメントの摂取に注意していただく必要があります。1、タンパク質、アミノ酸を含むサプリメント。上記のサプリメントは主に筋肉を鍛えたり維持したりすることを目的として用いられます。摂取したタンパク質はアミノ酸に分解されて体に吸収されます。筋肉は主にタンパク質で構成されていて、血中クレアチニンは筋肉を使用した際に生じる老廃物です。そのため筋肉量が多い人ほど血中クレアチニンは高値になります。前日のような目的で、タンパク質やアミノ酸を含むサプリメントを摂取すると、血中クレアチニンが上昇し、eGFR が低下する可能性があります。その結果、腎機能低下と診断されてしまいます。また、腎臓病と診断されている方は、血中クレアチニンをさらに上昇させます。以上の理由から、これらのサプリメントを摂取する場合、使用量に十分注意する必要がありますし、場合によっては中止することが必要です。2、ビタミン D、カルシウム、CA を含むサプリメント。上記のサプリメントは、主に骨の健康維持と骨粗鬆症予防に用いられます。一方で、過剰な摂取は、高カルシウム結晶や腎臓へのカルシウム沈着を起こす可能性があります。また、ご高齢の方や水分摂取量が少ない方などでも同様のことが起こり得ます。骨粗鬆症予防目的のため、整形外科で内服加療中の方、腎臓病で加療中の方は、すでにビタミン D やカルシウムを含んだ薬剤を処方されていることがあるため、主治医に相談する必要があります。その他に、骨関連でグルコサミンやコンドロイチンを含んだサプリメントがあります。これらが腎機能に悪影響を及ぼす可能性は低いとされています。ただし、腎臓病と診断されている方は、腎臓に負担をかけて腎機能低下を助長させる可能性があります。3、カリウム、K、マグネシウム、Mg を含むサプリメント。上記のサプリメントはミネラルバランスを守る目的で用いられ、主に全身の疲労回復効果があります。しかし腎臓病の方がマルチミネラルサプリやウコンなどカリウムやマグネシウムを含むサプリメントを摂取すると、これらのミネラルが蓄積し、高カリウム結晶や高マグネシウム結晶などの疾患を発症する可能性があるため、 注意が必要です。終わりに、今回腎臓に関連する主なサプリメントを挙げました。他にも貧血改善目的のものなどがありますが、これらに関しては今のところ腎臓と関連した報告はありません。しかし、どのサプリメントを摂取するにしても注意は必要です。基礎疾患のある方は主治医と相談し、ない方も過剰摂取は避け、十分な水分摂取を勧めます。